沖縄から音楽やいろんな情報をお届けします。健子様は音楽ジョーグ
ー L サイズ。
あーもう今年が終わるねと毎月言ってる気がしないだってさ9月だよ。9月って言ったらあんた残りなんかもうなんか下り坂、もう下りに勢いかかってますよね。いやーなんか夏も過ぎて秋の感じがしてくるじゃん、ね、この台風が過ぎていったらね。8月皆さん何してました？私といえば何してたかなんかねドタバタと過ぎて行き過ぎて困りますね。はい、そうね、特別に言うことはなんか、あ、後輩の結婚式がありましたとかねなんかそんなどうでもいいんですかいや結婚式の司会をしたんですけど、あの久しぶりにね空手の当時の同期のメンバーが集まったんですよ。8月の8日、私のお母さんの誕生日なんですけど、そしたらね何が面白いってね、あの、まあ、かなり私の時代では結構後輩にあたる、その当時大学生だったんですけど、でその市春の先輩にあたる太さんって人は、私があの初段を受けるとき、初段試験のときの稽古をつけてもらった先輩でもあるんですね。年は下だけども、まあ、空手の道では先輩というね。で太さんの私はファンクラブだったんですよ。でその後輩の市春もこの太さんを見て育ったような後輩でね、本当礼儀正しくて、でしかもあの全沖一で、あの全沖縄空手選手権大会とかにも出て、まあ、優勝準優勝とかを、まあ、争うようなあのレベルの子たちだったんですけど、でも今みんなそれがそれが、まあ、その市原の結婚式だったんですけど、まあ、太さんも家庭を持ち子供がいて、なかなかこの道場に来れなくなったメンツなので、この結婚式を機に久しぶりに集まったんですよね。そしたらあのもちろん空手の皆さんですから、余興といっても本当の空手が余興レベルじゃない、本当の先生方が出てきて、演舞されて、で今あの 2組の余興のうち2つ目も今度はまた空手で、今度は本人出演でしわりまでやるみたいな感じだったんですけど、二次会が面白くてですね、二次会要は普通によくあるなんかバーで DJ がいて、でビンゴゲームしてみたいなね。でその後半盛り上がってきたら何したと思う？ファイトクラブですよもうなんかさ、なんか一応新郎だから立てなきゃいけないのに、太し先輩空気読んでくださいってみんなが周りの後輩が言う中、こうなんかもちろん、まあ、お互いお酒は多少入ってても、まあ、お互いプロなので、なんていうの、寸止めルールでやるんで、もちろんそういう本気のファイトになるわけじゃないんですけど、でその空気読んでくださいって言われた太さんは、あの一応なんか最初やられた系なんですけど、なんかその最後の最後にほら一本取ったって言ってよって油断したところを引き倒してですねあいーしていったところに大人げないっていう声がかかるようなね。でも本当みんなどこまでも空手バカなんだなって思うのがすごくなんか微笑ましい日でもありました。でそのまたさらに後輩も、当時高校生や中学生だった子たちがね、元気さん俺ちょっと結婚するっすよ今度、みたいな、なんかもうどんどん後輩に先越されてますんでね、そろそろ私もね、あのやっぱりね後輩に気使わせるのも悪いんでね、ちょっと皆さん本当にご協力よろしくお願いしますと言い続けて早何年みたいになってますけど、今年のねあの目標として、あのアルバムをねいい加減出すって言ってたんで、そうと今日はねソロアルバムに向けてというところで、このソロアーティストでちょっとまとめてみようかなと思ってね。まずはですけども、私の大大大先輩でお父さんの友達でもあり、もう本当私こう物心ついた時からこの人の歌聞いてるわと思って、ですごいなと思うのは、まあ、ちょっと一時期ねちょっと小バカにしてた時期があったんですよ。自分が音楽やり始めて、なんかもう愛も変わらず同じ歌ばっかり歌いやがってみたいな、まあ言ったら親みたいな感じの距離感なんで、ちょっとね反抗期みたいなのがあったんですけど、今本当に思うけど40年同じ歌を歌い続けてね、それってすごいことと思いません？っていうのを前にこの番組で一回言ったことが、一回か何回か言ったことあると思うんですけど、それをねあえてここでかけたいと思うのは、実は真夜中深夜さん、最近入院されてたんですよね。4回目、倒れられたのは4回目なんですけど、まあ、ちょっと麻痺したりとかしてリハビリを繰り返してきたんですけど、まあ、で今回やっとこの退院をされたっていうことで、退院祝いも兼ねて、そして9月の22日にはまた毎年恒例、ま、真夜中深夜さんがね、続けてこられている満月祭りもあるということで、この曲を聴いてもらいたいと思います。今もね、どのライブでもこれ歌われるのがね、なんと1971年の作品ということで、私生まれてないよ、これ本気で。 生まれてない時の作品を今も歌ってるんだなって。当時、真夜中深夜さん23歳の時の作品だそうです。で、この録音は1980年3月19日、ジャンジャンでのライブということで、ぜひ聴いていただきたい。しかも、三振弾いてるの大工哲弘さんですよね。これ、大江哲弘って書いてる、これ、多分のスペルミスだと思うんですけど、その演奏で聴いてもらいたいと思います。わたしまうちな。何度歌わされたことかと思いますね、これ。で、例えばこれがまた広島とかだったら、あー広島とかやるんですよ。もうどこにいても、あー私もや、ここで大気味って言ったら、あー大気味って言うんですよ。これもう私子供の頃から聞いてるからね。まあそんなことで、実はこの曲ね、1971年、つまり復帰前なんですよね。1972年復帰を目前にし、うちなんちの望んだ核も基地もない平和な沖縄実現の復帰にはならないという状況の中で創作。録音は沖縄ジャンジャンオープンを記念して、ジャンジャンとヌージュン沖縄の合同企画で行われたってよ。これをなんとジャンジャンオープンの時ですって。すごいね、歴史を感じるね。 他にも70年代の曲も入っていて、一番新しいのでも2007年まで入ってますね。まあ本当にね、すごいなと思います。その今聞いてもらったのは、私もうちなというね、アルバム、まあ1967年から2007年の中のライブベストソング集ということで、その、1971年が一番古いみたいなので、かけさせてもらいました。いや本当ね、やっぱすごいですよ、先輩方。この長く続けるだけでもすごいしね。そしてパワフルでね。ぜひまた、病気の方もね。まあ、退院はされましたけど、まだちょっと、リハビリが必要なところもあるということなんで、9月22日、白木の浜で行われます満月祭り、ぜひね、皆さん、今回はキャンプと、ちょっと学習会的なキャンプと合同でやりますので、ちょっとね、満月ではないんですけれども、シルバーウィークにあたる、長い連休があるじゃないですか。あれの、19、20、21、22と私、私たちはキャンプをして、最終日に満月祭りを当ててやるということで、今回素晴らしい可愛らしい T シャツも作ってます。興味がある方は平和の海または満月祭り、どちらもFacebook ページとか、ブログがありますので、検索してみてください。ということで、聞いてもらいましたのは、真夜中深夜さん、ワッタ島うちなでした。で、続きましてですけど、そう、それとね、この時9月に発売される本があってね、オーラワンの生き物たちっていうね、もう私も大好きなね、オーラワンの、名護市東海岸、辺野古のね、北にあるオーラワンなんですけど、すごいんですよ、ここ。もうほんとすごいって言って、口で説明しても足りないので、ぜひこの本買ってください。オーラワンの生き物たちっていう本が、9月の、10日付で発行になっていて、私実はもうね、50冊買いました。まとめ買い。作者から。それでこれからね、たくさんの人に、もう私からポンポン売っていけるように、もう手渡しして、売っていこうと思ってますんでね。オーラワンの生き物たち、なんとアマゾンとかでも買えるみたいなので、よく聞いてください。それから9月、6月の末に対バンして、超面白かったっておすすめした、この、井上康夫バーガーがまた9月ね、ライブがありますので、聞いてもらいたいんですけど、前はね、ラーラーラーラブホテルっていう曲をかけたんですけど、もう最強、大好き。もう私この前スタジオに今度レコーディングの打ち合わせに行ったんですけど、このアルバム持ってたもん。こんなアルバムが作りたいですって言いました。っていうぐらい大好きになりました。井上康夫バーガーのライブ情報は曲の後に聞いてもらいたいと思いますけど、ラララララブホテルもいいんですけど、聞いてるとアルバム全部にね、いろんなジャンルや、もう本当に広がりを感じました。この曲大好きなんで聞いてください。楕円の螺旋を登るのだ。
つながれる果てなき旅である。やがて時が来る、そこへ向かっている。風景が変わる、人々も変わる、全てが変わってく。思い出だけ
残るでしょ。楕円を描いてくるくる回ってっていうのね、もう私とてもハマって、これも、聞いてもらっておりますのは井上ソーバーがサードアルバム当然のように朝が来たの中から楕円の螺旋を登るのだでした、あの名曲ラララララブホテルも含まれておりますので要チェキっていうかライブ見てからね買った方がいいと思うよ。私ぜひライブ来てくださいという話で、まあ他の県外のスケジュールはどうぞ皆さんご自由にお調べいただいて、一応沖縄の番組なんでね沖縄でのスケジュールをお伝えしたいと思うんですけど、しかも沖縄そんなしょっちゅう来れないと思ってたらですね6月の末に会ってね9月にも来るよって言ったんです。で9月の11日は伊江島なんでね、伊江島の方ということもなんですけど、北部の方はもう伊江島渡った方が早いんじゃないっていう感じがありますよ、那覇車でね来る前にね、伊江島までの船って1日6便ぐらいだから風が強くなければいけるんじゃないかと思うんですけど、伊江島のバーンゼロ、それから9月12日は那覇のエムズ、そして9月の13日日曜日は、私 の, あの沖縄市のアジトの2つのうちの1つです、カフェ&ダイニング3バー3っていうところがね、あります。パークアベニューのね、に入ってすぐ左手にパルミラ通りっていうねあの小道があるんですけど、そこにありますバー3ですね。私多分これに行こうかなと思ってるんですけどね、はい。それから9月の14日はアルテ崎山ウォーバー A ホールということで、首里インターの近くのロケットビルの、後ろのとこじゃないかなっていう、この適当な案内ね。ということで、井上康雄バーガーとしては、9月の11日が伊江島で、本島の方は12、13、14ね、那覇、沖縄市、那覇市となっておりますので、ぜひチェケラーして、みんなで行きましょうね。はい。ということで、聞いてもらいましたのは、井上康雄バーガーのアルバムでした。もう私もこの人みたいなアルバム作りたいと思っておりましたが、もう一人いましたね。こんな人のこのアルバム作りたいって。これね、2014年に出たアルバムで、もうこれもずーっと聞いてました。私ね、ハマったらハマり症なんですよ。熱しやすく冷めにくいタイプの人。だからもう好きになったらずっと好き。そんな感じのね、人なんですけど、なんでここだけ飛んだの。で、聞いてもらいたいのはですね、思い出してください。私もうすごい大絶賛して、人にもね、これ聞いてって、聞かしてたんですけど、元ノーズウォーターズでね、今元じゃなかったノーズウォーターズって4人のバンドだったんですけど、今は2人になって、ボーカルのマストは木山商店ってやってるんですけど、まあ、ヘンザン高弘っていうベーシストもソロでやったり、それから私の大好きな、ストライクカンパニーと一緒にやったりとかしてるんですけども、そのヘンザン高弘のアルバムで私の大好きな、元 B ショップで今ストライクカンパニーの具志堅直樹が書いた曲聞いてもらいたいと思います。スーパーゼウス。
とんでも用をつけ抜けろ。
2014年に出しましたアルバム青春オリオンの中からスーパーゼウス、もう私ね、この変山の曲も好きだし、他に石垣龍太ってストラックカンパニーのね、前にはその中華でも食べてっていう曲聴いてもらったと思うんですけど、これは具志堅直樹ってね、もっと B ショップ今ストライクカンパニーの直樹が書いた曲です。もうほんとこれもいいアルバムでね、なんかやっぱり愛が詰まってますよな、やっぱサポートメンバーの愛がね、やっぱ伝わってくるんですよね。まあ本当によくわかるメンバーでやっていて、また心と心でつながっててすごくいいアルバムだなと思います。変山高弘青春オリオン、今日はね、私のソロアルバムに向けてっていうか、もういい加減作れよ本当に。でもうね、明日死んでも悔いがないように、次のアルバムを作りたいというふうに言ってた記事を最近見つけたんですよ。それ2012年でした。2012年に定置系エンターテイメントのグロビュールっていうレーベルから、君の名は希望っていう曲と、それから水の星の王子っていう曲を出したんですけど、それリリースで、その時琉球新報かなんかで大きく記事にしてもらってね、写真も大きく載せてもらった記事があって、それ今ね、琉球新報じゃなかった、インターネットで調べたら出ますけど、そしてね、でその時にその、まあ、今後の目標としてはって言ったら、そのなんか明日死んでもいいようなアルバムを悔いのないようなアルバムを作りたいって言って、もう3年経ったんだなと思ってちょっと反省しましてね。いい加減、いくら忙しかったとはいえですよね、やらなきゃなと思ったんで、ちょっと今年は本腰入れてと思ったところ、またサラリーマン家業も忙しくなってきてしまいですね、もう本当に。まあでもやるケツをね、決めて頑張らなきゃいけないということで、今日はね、アルバムに昔撮ったんだけどカセットテープだけで販売したり、もう本当ね、まあ100本以内じゃないかって、もう逆に言えばレアなのかっていうと、でもかわいそうだな、いい曲なのにって自分で思った曲ありまして、今日この曲かけようと思うんだって言ったら、なんとこの番組スタッフの大城くんがですね、懐かしいって言って、何が懐かしかったかなと思ったら、実はね、この私が今喋っている番組の一番最初は2002年、この開局と同時に始まったんですよね。で、その時の番組名が、今夜もホニャララっていう、しょうもないタイトルつけたの。あの時マジ、お前やる気ねえだろって今自分の、そのかつての自分に、いや、やる気がなかったわけではないんですよ。ただ、多分考える、余裕がなく、ひねり出せず。なんでって言うと、実はその前に今夜もおよよっていう番組を98年からやってたことがあったんですよ。しょうもない。しょうもないタイトルしかやってないんですけど。で、今夜もほにゃららにして何なのっていうところだったんですけど、まあそれで結構でも長らく何年かやったんですよね。で、その後番組枠が拡大して、今夜もほにゃららデラックスになり、で、今度はこのケンコ様音楽上宮っていうのも、実は有線で番組やってた時に、なんかケンコの音楽上宮かなんかやってたのかな。で、それを、なんか、音楽上宮っていいなと思って。で、ケンコ様音楽上宮にして、それで、まあ、それだって私のコピーだからいいやと思って。で、今はまたその枠拡大じゃなくて、なんか枠を変えて、一月分ね、流そうみたいになった時から、デラックスに L サイズ、デラックスね、ケンコ様は音楽上宮 L サイズっていうのがつきましてね、もうなんか、マイナーチェンジを繰り返してるような感じがしますけど、でも懐かしいねっていうことで、 もう当時のメンバーもね、結婚し子供ができみたいなのがね、いろんなところでちらほらありますけども、私相変わらず本当にね、まあでも本当に産んだ楽曲っていうのは自分の子供みたいになんかいつまでも可愛いなと思います。ちょっと恥ずかしかったりはしますけど、でもそういうのをなんか捨ておくのももったいないんで、アルバムに入れたいなと今考えていて、ちょっとね聞いてもらいたいなと思います。じゃあ、あの懐かしいと思う人はぜひ、あの私に、あの懐かしいという番組宛に送ってってくれると、は聞いてた人いたんだと思うんでね、聞いてもらいたいと思います。でちなみにすごいことに2012年に出した君の名は希望って私曲出したんですけど、その半年後にあの AKB みたいな人たちの君の名は希望っていうのが出てまして、実はヘビーローテーションはこれ2001年かなんかの録音ですからね。だいぶ、あの、AKB グループを先取ってるっていうところで聞いてもらいましょう。健康失業なんで、ヘビーローテーション。
今コンクリートの神様と向かい合わせ。たまに噛んで座り噛んで固まっている。気持ちの問題。本当は弱いのは中身っぽい。
はい、聞いてもらっておりますのはもう10年以上前になります。もう15年ぐらい前の声ですけど、一応歌えるよ今でも。健康失業団でヘビーローテーション、この頃ねやってた曲がね、他にレスキューミーってあるんですけど、これはクラップハンズというオムニバスに入ってます。でこれをカップリングして多分テープに出してたんじゃないかなと思うんですけどね。はい、ということで懐かしい音源も聞いてもらいつつ、その辺もまとめて、まあだって真夜中深夜さんなんかさ、67年から2007年の30年分を集めた40年分を集めた CD なんか出してるわけですからね。私もちょっとここら辺20年近い音楽生活のアルバムを出したいななんて思ってます。詳しいスケジュール最近はブログにも上げるように頑張りますんで、今後のもお付き合いいただければと思います。お相手はゲイニコルムの健康でした。
神様と向かい合わせ、黙り込んで座り込んで固め